シュータンブルースクリーン。
元気。
こんばんは、週刊ブルースクリーンの時間です。この番組は関西のフレッシュ男子3人が身近なテーマを掘り下げて、明日のあなたが一目置かれる話題を提供するポッドキャスト、週刊ブルースクリーンです。イエーイ。
イエーイ。
で、その私はゴアブリに参加させてもらっているハッピー、いや違う、ユカイさんです。
はい、どうも。
どうも。
こんばんは。
こんばんは。
いや、なんか、ゆかいさんのその、ブランクっぷりが半端ないんですけど、なんか。
ね。
ね。
初めて来た人みたいな。
本当に一回撮り直しましたもん。
これどうやって最初喋るんだってい
う。っていうね。だって、こんばんはっつって、
そうそう、
ブルースクリーンの時間が始まりましたって、これ2人に始めますから、僕が。それぞれの時間で、それぞれのタイミングで再生ボタンを押して始まりますから。
あ、そうです。
そうなんです。まあまあ、
時間
別でいいですけど。
そうそうそう。
はい、私ですね、おかんでございます。皆さん、本日もどうぞよろしくお願いいたします。
どうも、天野です。どうぞよろしくお願いします。よろしく
お願いします。
はい。
今回は生でね、はい、お会いして。
そう、本当に久しぶりに3人
揃いました。3人揃いました。
いつぶりも1ヶ月以上できてなかったね。
そうですね。
そうですね。僕もなんか、1ヶ月ぶり本当に。
向井さんが、ね、しばらくちょっと放置場の方で、
そうそうそうそう、
監禁されてましたから
強制労働
をさせられて、マジ泥水にまみれながらやってて、
ね、
うん、
携帯つながらない、連絡取れな い,
ない
ラジオ取れない、
取れない、
ちょっと肌黒くなったね。
そうそう、ちょっと黒くなりましたね。
朝黒く、
そうそうそう、大丈夫かそれ、うん、いやね、ごはぶりですよ。でなんかその戻ってきて、交渉から出てきて、
うんうん、
そしてアップされている週刊ブルースクリーンを聞くと、
うん、
どうも僕の名前が変わっていると。
あ、そうでしたね。
そうそうそう。
あれ、あなたミラーボールハッピーさんですよね。
違うよ。違うよ。あ、でも、これだけ喋り慣れてない感じで、今喋っちゃう自分は、多分ミラーボールかもしれない。
ミラーボールハッピーさんは、ちょっと素人感。
そう
なんですね。
今、素人感が、ちょっといつかユカイさんに戻りたい。
まあ、我々完全素人ですよね。
やべえ。
一切、ノーギャランティーでやってますから、我々、本当に。
はい、本当に、なんだろう、15話やってきたのかぐらいな感じで、今、素人感バリバリ出しました。
はい、
やばい。
まあ、今回はね、ゆかいさんとして再び復帰していただいてですね、
はいはい、
喋っていただいてですね、
やった、
またあと、高知場に持っていただいて、強制労働の方
を
していただきたいなと思います。
はい。
さあ。
そうだね。なんか、1ヶ月の間にみんな変わった？
いや、変わってないです。
変わってないよ。
変わってないよ。
欲しいって言うなら、ちょっと私、秋が来ましてですね。
なるほど。
はいはい、
秋って、これ僕、天野さんに言いたいんですけど、
うん、
秋って、髪の毛の調子悪くなりません。
本当っすか？
え？
え？そう？
え、僕めっちゃあるんですけど、本当に。
どういうことどういうこと？
いや、これってね、犬とか猫とかそういう系の類と一緒で、生え変わる時期なのか、もしくは秋の紫外線が強いのか分かんないんですけど、
うんうん、
もう本当にこの、今9月の22日ですか、
はい、
9月の22日ですけど、9月のなんか中旬ぐらいになって、日差しがそろそろ秋めいてきたなぐらいの時から、うん、髪の毛の調子おかしいというか、毎年思うんですよ。この時期は、なんか、俺いつも以上にハゲてるっていう感じがあって。ないですか？ないですか？周りから見ても僕あんま変わんないと思うんですけど、自分の実感としてはすごく、今日はハゲてるって感じがするんですよ。
僕ね、前回のハゲトークで話してたあの薬が、ちょっと効いてきたような気がしてて、
は
い、若干増えてない。気のせいかな。
いや、増えてます。
増えましたね。
もう、ふさふさですよ。
そこまではまだいけない。
もはやハゲじゃない。
ちょっとね、申し訳ないけど、共感できない。
あ、そうです
か。いや、でも、単に、その、生え変わりとすれば、抜けるかもしれないけど、その分生えてるわけじゃん。
あ、そうですね。
ということは、抜けなくすればチャンスタイムじゃないの。
ああ、なるほど。またビンペシアの、あなた。あなた、ビンペシアの回しもんですから。
ビンペシア、天野でございます。
抜けないようにする薬、
はい、
ビンペシア。あ、まあ、これ、トークの内容わかんないと、第16回ハゲトークを聞いていただけるとわかるんですけれど。はいはいはい、あ、そうですか。あ、僕だけかな、ちょっと。
いや、でも、あるかもしれない、それは。
いや、割とね、うん、っていうか、僕だけじゃなくて、その、実際に、ハゲを感じてる人間からすると、
うん、
あれ、あいつ、いつもより、ハゲてねって、僕も思うんですよね。人に対して。そうなんです。それぐらい、多分、男性陣、結構、秋に、あ、俺って最近、抜け毛やべえって、思う人多いんじゃないかなと、ずっと思ってたんですけど。
違いな。
いや、まあ、私も、ハゲを認識しだしてから、もう、かれこれ、7、8、9年来ぐらいのね、意識で持ってますから。毎年秋に来るとっていうことをこう統計的に。
マジっすか。
そうなんですよ。
じゃあ案外もしかしたらあれだな、CM とかもこの時期はアデランスとかああいう CM が増えるんかもしれない、
ね、かもしれないですよ。
それが、ね、
本当にちょっとそこもウォッチングできなかったんでね、 はい、
ちょっとまた見てみよう。
落ち落ち
妖怪ウォッチしていきたいと思います
振っちゃったよ、
はい、
というこんな感じで本トークに参りましょう。
はい、
週刊ブルースクリーン。ということで、さっき、まあ、お母さんがもう、何、先走って言っちゃったけど、
はい、
今日の本トーク、妖怪ウォッチ。
妖怪ウォッチの話しましょう。う
ん、はい、うん。知ってる？
いや、僕知らないんですよ。なんかね、曲はめっちゃ知ってるんですけど、なんか、よく街中で流れてたり、電気屋さんに流れたりするから、曲は超知ってるんですけど、妖怪ウォッチって何す
か？知らないとか意味わかんない。
いやいやいや。
え、やばいよ、それ。
妖怪時計でしょ。
うん、
なんかドロドロの
結構抑えてる、結構抑えてる
ドロドロのなんか時計みたいな、G-SHOCKみたいな、
そう G-SHOCKです、いかついやつ、
あ、いかつい、
そういかついやつ、あれ
シチズン、うん、セイコー、カシオ、G-SHOCK、妖怪ウォッチでしょ、
そうそう、
レベル5のやつですよね、
そうそう、う
ん、ちょっと新しいジャンルなんだよね、妖怪ウォッチ、
そうなんですか、
そうそうそう、っていう感じで、まあ僕もあんまりよく知らないんです
けど、おいおいおいおい、天野さんだよ、
妖怪ウォッチ、
いやここね、最初妖怪ウォッチやろうって話だったんですけど、とりあえず天野さん頼みなんですよね。妖怪ウォッチは何か、
そもそもね、
はいはい、
妖怪ウォッチをじゃあ何かという話をする前に、はいはい、妖怪ウォッチの仕掛け人は何なんだっていう話なんですけど、
はいはいはい、
まあ、その今妖怪ウォッチっていうのが社会現象になってます。
そうですね、
ちびっこに大人気、妖怪体操第一だとか、
ね、
あのゲラゲラポーの歌だとか、
全然知らないですけど、
もう子供みんな歌えるし、
うんうん、
もうお父さんとかも踊らされてるし、うんうん、そんな状況です。
そうです、なんかあの僕らの時でいうポケモンみたいな、
そうそうそう、まさにポケモン今食ってるぐらいの、
うん、やばい、
すげえ、
でその妖怪ウォッチを作ってる会社がそのレベル5っていうところなんですけれども、
はいはい
は
い、
元はゲームなんですよね。そこは例えば前に、ダンボール戦記だとか稲妻イレブンだとか、
はいはい、
そういう子供向けのヒットをすでに飛ばしてるの。
任
天堂 DS のレイトン教授のなんとかとかって謎解きのやつとか、結構流行りを打つのがすごく得意な商売の才能があるところで、まあ、そこが出した妖怪ウォッチでございますよ、
はい
はい、
ね、どんな話からしていこうかな。まず妖怪ウォッチがどのぐらいヒットしているのか、
どのぐらいヒットしてるの、
まずグッズがめちゃくちゃ売れているということ、はいはい、それはその妖怪ウォッチ時計じゃないですか、
時計ですね、
その時計のグッズがあるんですわ、
はいはいはい、
それに最近仮面ライダーであるよう な, そのなんかメダルをセットしたらなんか声が出るみたいな、そういうのがあるみたいな、まあ、僕も詳しくはないんですけど、
はいはいはい、
それがもう品薄状態で、元は4000円ぐらいのものがヤフオクだったらもう9000円とか1万円ぐらいで取引されてたり、
転売中がもう
だとか、あるいはそのお店で限定何個抽選販売ってなったら、はいはい、ずらっと列ができたりだとか、あ、
そうなんだ、
もうすごいレアなそのメダルがあるんだね、
はい、
なんか遊戯王のカードみたいに何があったのかわからないやつでレアものがあったりとか、あるいはそのキャンペーンでしかもらえない超レアなやつがあったりとかして、もうそれはもう4桁5桁の値段で取引されてます。
一つのメダル、
一つのメダル
で本来だったらいくらぐらいですかね、
多分200円ぐらいだ、
600円だ、そうですね、200円ぐらいですね、
そうそう
そう、そうなんだ。その僕の会社って結構そのお子さんがいる年齢層の方多いですから、うんうん、一緒にこう遠方に出張したりすると、
うん、
なんか悪いけどちょっとダイエーっていうのかな、うん、そういうこう
ーー
イオンとか、
うん、
ダイエーとか総合そういうスーパー寄っていいって言われて、え、どうしたんですかって、いやちょっと息子のためにちょっと妖怪ウォッチあるか見てくるわ、見に行くみたいな。でそのやっぱり田舎であればあるほどあるみたいで、
うんうん、
前ちょっとこう遠方に出張した時、鹿児島だったかな、鹿児島に出張した時は、うん、うわ一人二つも買えたわっつって喜んでました。
え
で僕も買ったんです
けど、あ、
で、
なるほどね、
プレゼントしたんですけど、でまあでも2個買えるのが奇跡なぐらいなんですね。
そう、ほんと品薄、
妖怪ウォッチのメダル、
ボロ負けっすよ。
で儲けっすね、
さ、そのグッズが売れてるだけじゃなくて、この前はそのマクドナルドのハッピーセットあるじゃない、
はいはいはい、
あれになんかシールかなんかがついてくる、
はいはいはい、
なった時にちょうど偽装問題とかでものすごく問題になってた直後だったんだけど、
はいはい、
すごい行列ができて、
うわ、もうマックナゲットがそんな腐ってても関係ねえと、
そうそう、
あ、どこのものだろう、
妖怪ウォッチをくれと、
そう、V 字回復です、
おー、
だとかポケモンが流行った時から、
はいはい、
おなじみのポケモンパンって
ありましたね。
なんかデコシールみたいについて、
はいはいはい、
今でもあるんです
よ。で冷蔵庫に貼って剥がしたら跡が残って、お母さんに怒られるやつ。
そうそう、 あのスーパーで半額になってたらラッキーって思って買っちゃうみたいな。
わかりますわかります。
そう、それが あったと思うんですけど、今、妖怪ウォッチパンがあります。
妖怪ウォッチ。
妖怪ウォッチのシールがついてきてる。
妖怪味。
妖怪味。
いや、わからんな。
大心の三角コーナー味とか。
最悪や。
100円ビーンズのもう一食、一味。
ハリーポッターの世界
です。
妖怪しか買わない
ですよね。スーパーとかでも
スーパーでも普通にポケモンパンと同じように扱われる
ですよね。下手したらポケモンパンの数よりも多いくらい置いてますね。
前夜に行った時はポケモンパン結構半額で残ってたのに、妖怪ウォッチパンはもう結構なくなってた。
すげえ。
もうあれですね、世代交代というか。
そうそうそう、
そういうの感じますね。
実際にその子供もポケモンばっかやってた子が今も妖怪ウォッチにドハマり、
ドハマり
らしいです。
はい、そうなんですね。
まずその社会現象と僕は言えるのかなと思ってます。
いやもう社会現象
ね、本当に
弊社ももう、
はいはい、ね、波が起きてる。
そうですそうです。
影響受けてるもんね。
かなり
我々なんかメダル作りましょうか。
ブルースクリーンメダル。
そうそう、メダル。
ブルースクリーン、おかん、おかんっていう妖怪と、ユカイっていう妖怪と、アモノっていう妖怪を作って、
はい、妖怪みたいなもんですから、
ね。へへへへへって。いや、で、いや、そもそもその妖怪ってどうやって遊ぶんですか。
だから、ウォッチにメダルをセットして、
ウォッチにメダルをセットして、
なんか声が出るみたい。
え、そう？ほんまかいな、それだけかいな。
あと、なんか妖怪を探すときにライトが出るんだけど、そのライトも出るみたい。ビカーって。時計から。
え、なんかこの、対戦したりみたいなのないんですか？レアモンスター出たとき強いとか。
それはなかったかな。
え？
なんか、すみません、ちょっとラジオで言うの申し訳ないんですけど、アマゾンで調べたときは、はい、この値段でこんぐらいしか遊べへんのかっていうレビューがそれなりにあって、
はい、
だからそのプレイバリューっていうかな、遊び応えっていうのはそんなにはないみたい。
そうなんですね。
ただ純粋にやっぱそのレアなメダルを集めるっていうところに楽しみがあるみたい。
あ、コレクター的な。
そうそうそう。
じゃあよっぽどポケモンのゲームやって対戦してる方がなんかレベル高い気しますけどね、普通に。
なんだけど、ポケモンは、奥が深くなりすぎて、うん、大人がこう介入してるじゃない。
あ、そうですね。
大会とか。
確かに確かに。
それが、妖怪ウォッチはまだないみたいで、逆にその居心地の良さっていうのがあるんじゃない、その、ね、
別に殺伐とした、
うん、そうそうそう、
対戦では
なく、対戦でボロ勝ちとかそんなんじゃなくて、みんなこのキャラ好きみたいなのが残ってるのかなと。あ、だからそういう意味ではポケモンの最初の頃にむしろ近いのかなと。
あ、なるほど。
ただその時よりも商売うまい。
そうなんだ。
ゲームは売れてるんです
か。ゲームも100万本、
ね、あ、妖怪ウォッチゲームもある。
最初ゲームなん
ですよ。あ、そうなんですか。
ゲームがあって、
そう、まずそのレベル5っていう会社、元はゲーム作ってる会社
で、
う
ん、ゲーム会社、
そこが任天堂 3DS 用のソフトとして、去年かな、出したのが妖怪ウォッチ1作目で、これがもう最初は別に大ヒットというわけにいかなかった、
はいはいはいはい、
入るだろうなと思ってたけど案外売れなかった、ね、で今地場売れしてもう100万ぐらいいったのかな、うん、で2ヶ月ほど前に妖怪ウォッチ2っていうのが出て、うん、ポケモンみたいに2バージョン、元祖と本家っていうのを出してきて、
うん、
それぞれに専用のメダルがついてきまして、
う
ん、ね、うまい、
ア
コギな、AKG な売り方を、
アコギ、
売り方を結構出てるのも、何かと似てますね。で、まあ、実際それもすごい勢いで今100万本突破して、もう天野もちょっと買わざるを得なかった。
あれ子供たちと一緒に。
ね、でも妖怪ウォッチってね、全然怖くないの。ホラーゲームとかの要素全然なくて。
あ、そうなんですね。
妖怪だけど。
うん、はいはいはい、
だからほのぼのとしてるの、キャラクターの話もまたしますけれども、はいはいはい、みんな可愛い系。
そうです。
可愛い系、ね。
怖さゼロ。デフォルメされてて。
うん、あ、もうじゃあゲゲの鬼太郎みたいなのじゃないんです、ね、
そうそう、もうそれよりも可愛い。
時にはもうなんかドロッとしたような、もう人間の闇に迫るような話が1話にとか。
ないないないない。
そうなんですか。もう子供たちはバカーッと見てても楽しめる。
楽しめる。むしろお笑い要素があるぐらい。子供が喜ぶ演出があるようなやつなんだけど。でも僕一個すごい恐怖体験して、
はいはい、
任天堂 3DS のその妖怪ウォッチ買ってみるじゃないですか。
はいはい、
で、ゲーム起動するじゃないですか。はい、で、ちょっと遊んで、はい、あ、疲れたなと思って、何気に自分のスマホでメールをチェックすると、はいはい、前の大学に、同じサークルに入っている後輩からメールが来てて、はいはい、天野さん、妖怪ウォッチ始められたそうですねって、よかったら一緒に遊びませんかってメールが来てて、
怖
っ、俺1時間前に始めたばっかやけど、なんで知ってんのって、妖怪より怖かった。
怖え。
そっちの方が妖怪より怖かった。
それは、なんで分かったんですか？
3DS って立ち上げてると、はいはい、そのフレンド、その、要は登録してる人が、今やってるかどうかが分かるの。
はいはいはいはいはい、はい。
僕その子とは別にフレンドじゃなかったんだけど、
はいはいはい、
その子と仲がいい男の子、女の子がメール来たんですよね、
はいはいはいはい、
仲がいい男の子が 僕のフレンドなの、はいはい、でどうやらその子が俺の存在をキャッチして、うんうん、で今プレイしているソフトってのは出るからそれ見て妖怪ウォッチやってるって分かって、はいはいはい、それをその子がその子に伝えてでメールを飛んで起こしたと多分その流れ怖
怖いっすね。でも、分かってよかったっすね。分かったか分からない。
理由が分かってよかった。そうですね。一応推理がついたから、でもこういうことだろうなと。妖怪より怖えよ。
怖い。なるほ
ど。そいつが妖怪かもしれない。で、さっきちょっと可愛いって言いましたけど、はい、まあ、妖怪ウォッチそもそもどんな話か。
はい。
まあ、この番組を聞いて、明日のあなたが一目置かれるポイントは、はいはい、妖怪ウォッチなんやって言われて、
なんや、
まあ、ざっと概要説明できる。
どんなんや。
妖怪ウォッチは、主人公の男の子が、はい、ひょんなことから、妖怪ウォッチを手に入れますと、
はい、
妖怪が見えるようになります、
はい、
で世の中いろんなめんどくさいことが起きて、はい、なんか遅刻したりとか、うん、借りたもん返さなかったりとかあるけど、うん、あれ全部妖怪の仕業なんです。
あ、そうなんですね。
でその原因となる妖怪を見つけて、うん、武力行使なり、はい、交渉して、はい、友達に なって解決するっていうお話、う
ん、友達になって解決するんですね。
そうそうそう。で友達になる方法が話し合いで解決するか、はい、武力行使
して
グーで殴って、
グーで殴る
友達だよな俺らなっていうやつですよね。
で一回友達になった妖怪は好きに戦わすことができる。本当友達みたいな、ね、上下関係じゃねえの。
完全にピラミッドできてますけど。
妖怪より人間の方が怖いんじゃないかっていう、そういう闇を垣間見せてくれ
る。そこで子供たちにこう学んでもらう感じなんですね。
あ、まあ、残酷さみたいなの全く描かれないけど。
あそう
で例えばその最初の話の方で出てくるのは、はいはいはい、バクロバーっていうおばあちゃんのなんかキャラクターが出てきて、
バクロバ
ーこいつ何なのっていうと。名前の通り暴露させちゃうの。取り付いた人間に普段言わないようなことを言わせちゃうの、
はいはいはい、
だ主人公の男の子が小学校のトイレで代をしたと、
はい、
で誰もバレなかったなと思って出た時に、はい、その子が好きなヒロインの女の子に見られちゃった、
はいはいはい、
でもその子はそんなこと言うタイプじゃねえから大丈夫だと思ってたらその暴露バーが取り付いてて、はい、いきなり他の友達にねえみんなってあの子さっきトイレで代してたよって
泣きたくなる
そういうことはみんな妖怪の仕業なの、はいは
い、
その妖怪を武力攻勢でやっつけて、はい、友達になる
そういうことなんですね暴露バー、僕最初の方に、うんうん、歌だけよく聴いてるって言うじゃないですか、
うんうんうん、
その中になんか今日も朝から寝坊したみたいなのありますよね。なんかどうして朝は眠いんだって言った後に、うん、全てが妖怪のせいなのでで終わっちゃうんですよね。それが根本に実はあるんです、ね、
う全部妖怪のせいなの。
あ、そうなんですね。じゃあ僕が平日にお酒飲みまくって二日酔いで次の仕事に集中できないのも、うん、
妖怪のせい。
ありがとうございます。
妖怪のせい、
ありがとうございます、う
ん、子供向けアニメの妖怪
ですね、これでも。全部妖怪のせいにできるんですよ。
そうです、そうです。
子供たちも悩んで、なんか、自分のせいじゃなくて、こう妖怪のせいだって言えちゃうんで。
言えちゃいます。
結構厄介だ
よ、厄介ですよ、これ。
すごいネガティブに、うつうつになるのも妖怪のせいだし、
そうですね。
お前、こんな悪いこと反則したやろって言われて、うん、俺やってねえよって認めないのも、認めんっていう妖怪のせい。3人組の。
あ、いるんだ。
認めんっていうのがいる。
認めんがいる。
認めん。
シャレも聞いてますね。
そうそうそうそう。
ジバニャンって何するんですか。ジバニャン
は、ジバニャンって何かというと、妖怪ウォッチの絵を見たときに必ずいる、オレンジ色の猫。
ね、
結構可愛いよね。そうそう、ピカチュウみたいな。うん、あれは、ジバクレイのニャンコだからジバニャン。
ジバニャン。
で、ちょっと悲しいエピソードがあって、はいはい、ジバクレイ、なんでジバクレイになったかっていうと、その、元は普通の猫だった猫ちゃんが、うん、ある時悲しいことに車にひかれて死んじゃいましたと。うん、で、その時に、飼い主だった女の子が、うん、ダサって車にひかれて死んじゃうなんてダサってって言われて、で、それから妖怪になって、この車に負けない自分になるために連日その車に向かってくる車に向かってその止めようというふうに挑戦をしてる、
はいはいはい、
挑戦してははねられちゃうっていう、そういうちょっと悲しい経歴を持つ猫がジバニャン。
それは1話かなんかで出て
る。それは、うん、1話で出てきます
。すごいな。
でこのエピソードには続きがあるんですけれども、はい、これはもう号泣ものなので、ぜひ皆さん何らかの手段で見てください。
はい、ビデオ借りていただいて、
はい、そういうジバニャンが、まあ、アイドル役、
はいはい、
でも、
はいはい、
ちょっとポケモンと違ってて面白いのがポケモンのピカチュウが、はい、もう可愛いだけのキャラじゃん。
ピッタそうですね。
ボケないじゃん、うんね、汚れ役は別じゃん、ロケット団とかじゃん、
う
んはいはい、
そうですね。
でも妖怪ウォッチはジバニャンがその役も引き受けてる。
あ、そうなんですね。
すげえ。
なんか実はちょっと、ニャー KB っていうなんかアイドルのオタクやったりとか、なんかちょっと自販機の下のお金取ろうみたいなとか、
ちょっとセコい
な。なんか 戦ってって呼び出されて、うん、なんで俺がそんなことしなきゃいけないのとか、なんかちょっとそういう、こう、汚れ役みたいなの
を引き継いで。ちょっとなんかこう、人間味に溢れる感じ。
結構万能なキャラだなと。でも可愛いから許すみたいな。
喋るんですね。
喋る喋る。
ジバニャン。
そうそう、ジバニャンはコミュニケーション取れる。
はい。まあ、ピカチュウもピッカーだけでコミュニケーション取れます
けど、ね。大体いけるけどね。
ニャースみたいな感じですね。
そうそう。あ、ニャースみたいな。
ニャース。
あ、なるほど、なるほど。確かに。
僕もなんかそれでハマっちゃって、うん、そのキャラクター結構見てるんですよ。
あ、
クマさんっていう。
いるいる。あの猫ね。
いや、
猫じゃないです。あ、犬
だ。あ、そうなんだ。
あ、猫だと思って。
コマさん。
コマさんっていう。それは、コマ犬のコマさん。
あ、コマ犬のコマさん。
ね、なんか、コマ犬のその妖怪なんですよ。
はいはい。
で、それは、なんか、その主人公たちのその住む東京の方に出てくるんですね。
う
ん、
はい。
でそれを追いかけてもう一人コマジロっていう、もう一人茶色い系の犬がのコマ犬が出てくるんですよ。でその二つの関係がすごい可愛くて、それに燃えちゃったんですけど、
燃えちゃった
コマジロは
引いてんぞリスナ
ー
引いた。俺も
すげえコマジロが可愛いんですよ。でそのコマジロはそのコマさんが東京であのブイブイ忘れてると思ってるんですよ。そのなんかすげえ東京で華やかにデビューしたと、東京行っちまったぜコマさんって思ってるんですけど、実際のコマさんはイモっちゃってるんですよ。東京でなんか僕そんな目立たないしみたいな感じでシュンとしてるんです。でもそのコマさんはそのじゃあコマジローはコマさんのことを兄貴のように思ってるんで、うん、
兄貴
兄貴だ。だからマジコマさんは東京でブイブイやってる、あいつは絶対もうすげえ頑張ってるんですよ兄貴はみたいな感じでリスペクトしちゃってるっていう。
なるほど。じゃあ俺も兄貴の元にみたいな。
そうそうそうっていう感じでちょっとでお兄ちゃんお兄ちゃんそれで困っちゃうみたいな。コマさんは
コマだけに、
そうコマだけに困っちゃう。でもコマさんとコマ次郎のその関係がそれが可愛いと。何この天使やばいやばいやばい。
なんか語ってるのが
一人で盛り上がってんな。
盛り上がってんなと思って。あ、そうですか。
なんかそのキャラクター一個一個がそのジバニャンのようにそのちょこちょこ設定が面白くて、う
ん、ちゃんとストーリーがあるんですね。
あるね。
結構面白いね。
ですね。
バクロバーにはどんな。
バクロバー過去あんのかな。ババアだからあるだろう。
そうでしょうね。いきなり生まれて、
わかんねえな。
生まれてそこからいきなりバクロバー嫌ですからね。
結構あれもメジャーなキャラだったよね。
ですね。
あ、バクロバーも、
うん。ちょっとバクロバー見てみよう。なんか僕の中で本当になんて言うんでしょう。もう、誰でしたっけあの、
ジバニャン、
いや、あの、ゲゲの鬼太郎描いてる人。
ああ、水木さん。
水木さんが描いてるような絵でしか僕、バクロバーは全然想像できてないですから。
あの、妖怪ウォッチのすごいとこは、妖怪を題材にしてるのに、みんな可愛くて、それでちゃんと成立してること。うんね、あ、ほんとすごいと思う。
あ、ほんとだ。バクロバー可愛い。
結構可愛い系でしょ。まあ、ババアなんだけど、ババアだけど、コミカルだろ。
手長いっすね。
手長いの。
UFO みたいですね。なんかね。うん。
で、コマさん可愛いよね。
コマさんは激川ですよ。
人気なんじゃない？結構パッケージにも出てるよね。
そうですね。コマさん、コマジローとジバニャンは、その、
鉄板だよね。
鉄板ですね。
コマさん可愛いわ。
ほら、激川でしょ。
コマさん可愛い。
コマさん可愛いよね。
で、これ左のやつがコマジローだよ。
あ
ー。って言って今、あのパソコン見ながら、あの、三人でイチャイチャした。
ジバニャンは、俺の中でそんなに、
う
ん、俺の中でそんなに、
あ、ヒットしなかった。
そうなんだよ。なんか、目が怖いと。
ジバニャンとコマさんのどっちかはヒットする気がする、みんな、
ね、うん。
どちらかが合うんです、
はい、そうそう、少なくとも。で、あと、メジャーどころで押さえてほしいのは、
はい、
あの、実は主人公が一番最初に出会う妖怪はジバニャンでもコマさんでもないの、
はい、
あの、白い、なんか、浮遊霊みたいな、
はい、
マリオのゴーストみたいな形の、はいはいはい、あの、白いやつがいるのを気づきませんでしたか？見たことないですか？
ない
ジバニャンも出すぎて
全然可愛いキャラじゃないんだけど、そういうなんか真っ白いのがいて、そいつがあの主人公が最初に出会う妖怪のウィスパーっていう、
ウィスパー、
ウィスってやたら言うっていう、
ウィスだけ、ウィスパー、
ささやく、
ああそうですね。
でこいつがポケモンで言うなんだろうな、ポケモン図鑑物知りキャラなの。
大木戸博士、
大木戸博士、まあそうだね。だから妖怪に出会った時にこいつは何々の妖怪で、妖怪事案だったかな、そういうこいつが引き起こす問題はこんなことっていう説明を、あの、それっぽくいつも説明してくれる。
あ、やってくれるんですね。
で、大体でも知らないから実は裏でこっそり本読んでるみたいな。で、そいつが、痛い目を受ける役、
はいはいはい、
なんか相手を眠らせる、バックの妖怪に出会った時に睡眠ブレスを受けて寝ちゃうとか、
へえ、
なんかそういう残念な役どころを受けるのがそのウィスパー。
はい、いろいろいるんですね、うん、やっぱり本当にポケモンぐらい、まあ、150匹いるわけじゃないと思いますけど、
うん、でも結構いたよ。300ぐらいいな
かった。え、じゃあ、初代ポケモン超えてるんですね。
でもポケモンと違うのは、うん、確かに進化もしたりするけど、うん、結構その、なんていうか、いわゆるコンパチって言われるんだけど、うん、元は一緒で、ちょっと変えただけのキャラっていうのが結構いるの。
あ、
水増しって言ったら聞こえ悪いけど、はいはい、例えばそのジバニャンだったらロボ、経緯わかんないよ、なんかロボットの形したジバニャンがいて、ロボニャンっていうのみたいな、あとなんかメロンの柄のメロンニャンとかなんだとか、なんかそのジバニャン系だけでいくつかあったりする。
スライムスライムベスみたいな。
そうそうそうそうそう、まさにそれ。
はいはいはい。
ピカチュウとピチュウどころじゃないよ、
ね。どころじゃないです、ね。それは進化ですからね。
そうそうそう。
物語だし、あ、そういうんですね。うん、あ、まあまあ、でもそれも一つの。
ね、まあバリエーションで、まあまあいいんかなとは思いますけど。
あ、そうなんですね。へえ。あ、でも僕の中で、うん、最初がゲームだったんですね、あれって。
そうそうそうそう。
で、その今バカ売れしてるメダルっていうのは、単純に子供たちが楽しむためのグッズなんですね。
そう。あとゲームにも確か出せたと思う。その行動入力するか何かで。
ああ、そうなんですか。
ゲームとも連動してるの。
わあ、すごいな。
そう。
へ
え。だから3DS のゲームでね。
はいはい。うん、
出てくるの
確かに。じゃあ2つ買わないといけないじゃないですか。
そうそうそう。限定物も集めて。
まあいろいろやかし。金かかるよ。
やばいな。
じゃあ俺なんでこんなに売れるんだろうと思って、はい
はい、どうしてこんなに売れるんだ
と思って。
ドワッサ。妖怪のせいでした。
妖怪のせいなんです
か。
はい。
で、この前僕、オカンと話した、フールっていう、その、月額1000円ぐらいで、動画見放題になるやつ。
あれ、ダイキャストみたいなやつですね。
そうそうそう。あれに、妖怪ウォッチも見れるようになった。
はいはいはい。
で、ちょっと1話見てみたの。
はい。
まあ、2つぐらい。で、理由が分かりました。
分かったです。
非常によくできてる。
ほう。
ね、妖怪ウォッチの最初に、その、どうやってウィスパーと出会ったかっていうと、うん、なんか森の中で虫捕りをしてて、うん、でっかいカブトムシを捕る競争してたのね、
はいはい。
で、奥の方まで行ったら、なんか古ぼけた木の隣に、なんか化石みたいになったガチャガチャが置いてあって、
はいはいはい、
なんだこれって100円入れてみようって言って100円入れて、ガチャガチャを回したら、はい、いきなりそのウィスパーが出てきたの。
お
ー。
で、この時点でお金を払ってっていうところが出るじゃん。
そうですね。
で、その、ウィスパーが出てきて、こんなことしてどうたらこうたらって言うけど、いやもう俺いらねえから100円返せよみたいな話するんだけど、はい、ウィスパーにいろいろ言われて、じゃあ分かったよって、100円、もう諦めるの、
はいはいはい。
つまりもう子供がお金を払うっていうのをアニメの中で肯定してるの。
すげえ。
OK?
昔はお金というものは子供はちょっとノンタッチみたいな世界がありましたけど、そうそう、もはやそうじゃない。
普通に主人公は100円持って、
100円ありゃ、とりあえずメダルは出るみたいな。
そうそうそう。
すごい。ドワッハ
ッハ。まずこれでお金払って手に入れるものっていうの分かるじゃん。はい、で、これが A パート。で、B パートでジバニャンが出てきて、はい、その、妖怪ウォッチを使って、妖怪ウォッチから光が出るんだけど、はい、その光を当てると、妖怪を探せるわけ。
はい、
で、
はいはい、
あるとこ、その交差点のとこに光を当てたら、ジバニャンが出てきました、
はいはいはい。
で、ジバニャンと仲良くなって、ジバニャンはメダルになりました、
はいはいはい。
で、じゃあこのメダルを使えば、妖怪いつでも呼び出せますよ、と。もうこの時点で、100円で妖怪をメダルを手に入れる、妖怪ウォッチを使って妖怪を見つける、仲良くなったらメダルになる、メダルを使ったら妖怪ウォッチから妖怪を呼び出せるっていう。もうこのおもちゃを使う一連の流れ、および、お金を使うことを肯定するっていう演出まで全部出されてる。
すげえ、すげえな。
巧妙や。
もう一話見るだけで、あ、妖怪ウォッチ流行るなっていうのがよくわかる。
ああ、そうなんすね。
なんかちょっと戦慄したね。もうどんだけ売る気やねんっていう。
すごいですね。
売れるべくして売れました。
ああ、もう完全戦略なんですね。
そう。
妖怪ウォッチか。
日本らしさでもあるのかな。なんか、定期的に妖怪ブームって日本は来てるなと思ってて。
ああ。
定期的に。
そう、なんか水木さんのその、ゲゲの鬼太郎がまあ定期的に、
ゲゲの鬼太郎
リメイクされたりする。
リメイクされて。
で、まあちょこちょこ視聴率はいい。時もあるし、うん、実写版のゲゲの鬼太郎も昔はやったことがある、
うん、
なんか学校の階段みたいな感じで、
あ、やってたね、
そういう、そうそう、妖怪ものやってきたしみたいな感じで、日本っていうのは何かしら妖怪が受けやすいところにあるのかなというふうに思うんですよ。
受けるも何も、もうそれが日本のジャンルじゃない、
そうそう
です
、ね、
だから
そうそうそう、
西洋でいうファンタジードラゴンとかと同じ扱いじゃない、
そうそうそう、ああ、そうですね、確かに、
だからまあ日本で売れるべくして
売れたり売れたると
。売れたると。
海外ではどうなんですかね、ポケモンみたいに売れるんですか
ね、
忍者とかポケモンは売れたけど、妖怪ってどうなんだろう、ね、
忍者、ポケモン。
そうですね、
妖怪。
妖怪時計。
いけそうな気するけどね、うん。だってポケモンと雰囲気似てるじゃん。
確かに。
のね、
ちょっとこう、クールジャパン的なこ
う、そうそうそう、
和風のね、
要素があって、
うん、
むしろポケモンよりも売れそうな気がする
よね。あ、ほんまですか、ああ、確かに。そのね、需要に、 レベル5が答えられるのか。すでに日本の需要に答えられてないですからね。
そう、ただそのメダルを買うって結構お金がないとできないことだから、
そうです、
先進国とかで同じビジネスができるかというとちょっと厳しいかも。
確かに
ポケモンの方がそういう意味ではいいかもしれないな。
そうですね、ポケモンやっぱ知ってる世代がやっぱり多すぎる。我々がだいたい今20代ちょいちょいで、子供の頃小学校幼稚園ぐらいの時からもう知ってるやつじゃないですか、
うん、
もううまくいったらその中学校のその時発売した時に中学生だった子とかもだいたい30とか40とかのおっさんとかになってて、
う
ん
う
ん、
そうだね、
人たちもだからもう本当に40ぐらいの人から今のちっちゃい子まで層がありすぎる、
うんうん、
からこそすごいポケモンって売れるんですよ、
うん、あ、まあそうだね、今は
そうです
ね、長く売ってるだけのことはあるよね。
だから幅層が広いので、これでちょっと妖怪ウォッチが出てきたとしても、それでポケモンに次なりかわるかというと、
完全に入れ替わることはない、移行はしないです、
ね、
でそもそもゲーム元になっているゲームの方向性が違うから、
そうですね、
うん、絶対に離れないところはある
んですね。そうですね、
うん、
まあ妖怪ウォッチ人気ですね。
ですね、
すごいよ。でもやっぱちょっとぐらい知ってた方がね、ドヤ顔できるんじゃないかなと。
そうです。
ちょっと来週の収録あたりで我々買っていきましょうか。
手に入るかな、手に入るかな、
ちょっと鹿児島まで行く、
延長まで行か
ないかもしれない。
時計の方が入んない
よ
ね。メダルはあったけど、
メダルは手に入るけど、ウォッチが難しい。
ウォッチッチの方、ウォッチッチの方、妖怪は手に入るけど、ウォッチッチが手に入らない。ウォッチッ
チは高いんですか。
ウォッチッチだから定価だと4000円ぐらいなんだけど、ネットで買うともう9000円と普通にする。
そうですよ。
そっか、ゲーム買って 3DS 買ってウォッチ買うんでしょ、えらい金額取りますね。
あ、まずそこから行くとね。
あ、うん、そうですね。
やべえ、
ポケモンにはだってゲームで完結しました、
ね、ですよね、うん、それで1個で済む。
そこからプラスの商品を、すごいうまい商売だな。
ほんとそのボロ儲けを、少子高齢化ですからね、いかに子供1人当たりのそういう娯楽費用を高めるかっていうところで、
そうです
ね。最近多いよね、その子供向けでコレクション性のあるもの、仮面ライダーのグッズとか。
ああ、増えましたね。
ああ、
なんとかアームとか、プリキュアも毎回敵を倒すたびになんかアクセサリーみたいなのもらえて、それを集めるみたいな、ね、
ありました、ありました。
なんで俺こんな知って
るの。もう、ね、限定もありましたもん、あれも。
そうそうそうそう、
限定もあって、最近本当にコレクション系は増えました。
増えたね。
変身とかも何かしらでした。
わかんない、ポケモンカードの代わりなのかもしれないし。
確かに、
うん、遊戯王カードとかね、
カード10枚で300円しましたからね。
そうそう
そう、よう考えたら限界いくらやねんっていうね、すごい
商売やな。妖怪時代メダル見つかりますよ。
あ、変わんな。
え、なんすか。
100円で1枚買える、え、メダル1枚だったら、
うん、
もう何、遊戯王のカードゲームが10枚で300円で、
うん、
メダルだと3枚買えると
か、うん
うん、
そう、
確かに実物としてメダルが
考えるとね。
いや、すごい世界。お父さん頑張ってください。
頑張ってください。
お父さんもお母さんも頑張って、おじいちゃんもおばあちゃん、
自分の子供が生まれる頃はもう妖怪ウォッチには廃れて、もっとお金のかからないものが流行っててほしい。
確かに、
ね、それを希望しますね。
本当に
盆栽とか知らないですけど。
すげえな。
まあそんな感じ で,
感じで、
はい、きっとこの話題を知っていることで20代の人は30代の人の気持ちが分かるようになると思いますよ。はい、じゃあ
そんな感じで、
この辺で、
はい、
来週もお楽しみに。
週刊ブルースクリーン、
今夜は出るかもよ。